講壇の前のろうそくに一本火が灯りました。今日はアドベントと言います。これ対抗節、イエス・キリストの誕生日を待ち望む週という意味。今日は第1週、第4週がクリスマスです。12月25日をクリスマスとした理由、それはですね、当時ローマ帝国では太陽の神、これはミトラスというんですが、祭るですね、重要の日が12月25日でした。しかし、時の皇帝コンスタンティヌス大帝はキリスト教を公認宗教とし、このですね、12月25日をクリスマスを祝う誕生日として制定したのです。つまり太陽神の祭りとクリスマスをぶつけてしまったんです。それは太陽神の祭りをですね、みんながしないようにという、コンスタンティヌのですね、計画でもありました。AD336 年12月25日において、降誕祭が行われました。ですから、12月25日にクリスマスが行われるようになったのは、キリストが天に昇って300年以上経ってからのことです。ね。それによって太陽神よりクリスマスを祝う催しの方が盛んになっていったということです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書です。今日はすべて新約聖書からお話をいたします。ローマ人への手紙10章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。この箇所、小西姉妹が読んだ後、聖書を開いている人、ご一緒にお読みいたします。はい、じゃあ小西姉妹、ロマ書10章の9節10節を読んでください。
なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
はい。向こうからの声が聞こえてるけど。聖書を開いている人、この箇所ご一緒にお読みいたしましょう。はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。先週の礼拝において、よしこ先生は救いについて語りました。今日は皆さんに救いについてはっきりと理解していただきたいと思います。3つのポイントからお話をいたします。第一に、どうしたら救われるのか。2番目に、救いとは何か。で、3番目に、どのようにして人を救いに導くことができるのかをお話をいたします。では第一のポイント、どうしたら救われるかです。今読んだところ9節、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるのです。ここでですね、皆さんに理解していただきたいことは、救われるために行いは必要ありませんですね。またあなた、救いとあなたの感情は関係がありません。救いと行いを絡めないでくださいね。私は行いができていないから救われていないとか、 今気持ちが落ち込んでいるから救われていないとか関係ありません。救いは信仰だけです。ただ信じるだけで救われます。そして告白すれば救われます。実説、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われます、ね、では何を信じたらよいのでしょうか。でここではですね、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならと記されていますが、このことを福音と言います。でこの福音は第一コリント人への手紙の15章に記されています。では第一コリント15章に移ってください。はじめに小西姉妹、第一コリント15章の1節と2節を読んでください。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。
はい、一節の初めに、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょうと書いてあります。で二節の最後の方、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですか。私たちが救われるのは福音、これ英語でゴスペルと言います。良き知らせとか喜ばしい訪れという意味。それを心に信じて口で告白すれば救われるのですか。でその福音の中身ですね、それが次の3節から5節に記されています。4節まで3、4を読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。
はい、ここで語られていることは3つです。最も大切なことと書いてあります。第一はですね、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたということです。で2番目にですね、4節、葬られた、お墓に葬られたということ。で第3が4節、3日目によみがえられたことということです。キリスト、私たちの罪のために十字架で死んだこと、葬られたこと、3日目によみがえられたこと、これが最も大切なことだと書いてある。この3つです。でこのことを信じて告白すればあなたは救われます、ね、行いで救われるのではなく、お金も必要ありません。人格や性別、教養、関係がありません。信じるか信じないか、もうそれだけです。イエス・キリストは十字架の上で死なれました。兄弟姉妹、十字架っていうのは何ですか。私はよく皆あのですね、伝道するとき尋ねます。十字架って何でしょう。これははっきり言って処刑の道具です。刑罰です。犯罪人、しかも重犯罪人がかけられる、人間が考え出した最も残酷な処刑の手段です。生きている人間を両手両足に大きな釘、この犬の頭のような釘ですから犬釘というんですが、でね、打ちつけ死ぬまで放置する刑罰です。3日から4日、長い時は1週間十字架の上で苦しんで死にますですね。十字架は決してネックレスで捨てるような綺麗なものではありません。血まみれた本当に汚いものなのです。残酷な刑です。その十字架にキリストはかけられました。ではキリストはそんなに悪い犯罪人でしょうか。いいえ、そうではありません。イエス・キリストと3年半生活を共にしたキリストの第一番目の弟子 ペテロはこう言っているのです。第一ペテロ2章の22から23、私だけを読み出しますけれども、キリストは罪を犯したことがなく、ま、その口に何の偽りも見出されませんでした。罪を犯さず悪いことも嘘もつかなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。何の罪も犯さず嘘も言わなかったキリストが十字架にかけられました。なぜでしょう、なぜでしょう。身代わりなんです。誰かの身代わりとなったからです。誰の身代わりでしょう。あなたの身代わり、私の身代わりです。で、このことをあがないと言うんです。身代わりに死んだことをあがないと言います。私たちのうち誰一人として、私は今まで罪を犯したことなど一度もありませんと言える人は一人もいませんですね。誰でもですね、心の中に責め、良心の呵責、あんなことしなければよかった、罪の呵責を持っています。そもそも神を信じないということが罪の始まりだからです。そのゆえに私たちは神様との交わりが断たれ、神様の祝福を受けることができません。断絶しているわけですから。そればかりか、神様の怒り、裁きを受けなければなりません。イエス・キリストは罪を犯した私たちに向けられている神様の怒りをご自分が身代わりに一身に引き受けてくださいました。人間に対する神の怒りがキリスト一人に向けられたのです。故にですね、キリストは十字架の上で本当に大きな苦しみを受けられましたけれども、このキリスト、身代わりの、私たちの身代わりに死んでくださったキリストを信じる人が罪が許されるのです。キリストは私たちの身代わりです。十字架の上で死んだキリストは墓に葬られましたが、3日目に死人の中からよみがえってくださいました。ですから、よみがえったということはキリストは今生きておられるということです。小西島15章の5節だけ読んでください。
またケパに現れ、それから12弟子に現れたのです。現れたことです。
復活したキリストは生きている姿で、ケパというのはこれペテロのことです。ペテロに現れ、それから十二弟子にご自分が復活して生きている姿を表してくださいました。よみがえって弟子たちに現れたイエス・キリストは今日も皆さんに現れてくださいます。皆さんが求め心を開くなら、あなたはキリストにですね、お会いできるのです。この方イエス・キリスト様を心の中で救い主と信じ、口で告白する人は全て一生涯その罪が許されます。これから過去の罪、今犯している罪、これから犯すだろう罪も、もう前払いされているわけです、ね、救いは十字架のキリストを信じ告白する、そのことだけです。このことはですね、皆さんの人生に瞬間的に起こることです。じわじわ救われていくのではありません。瞬間的に救われます。私の場合、22歳の時、8月12日に救われました。はっきりと覚えています。では第2のポイントです。救いというのは何ですか？キリスト教でいう救いというのは何でしょうか？で、一箇所聖書を開きましょう。ガラテヤ人への手紙3章を開いてください。26節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では、ここにしまい。ガラテヤ3章26だけ読んでください。
あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。
聖書を開いている人、お読みいたします。はい。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。神の子供です。ですね。救いとは何でしょうか。いくつかの定義がありますが、その一つがこの聖書の御言葉です。 あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。キリストの十字架によってその血によって全ての罪が許され取り除かれましたですね。もう神様と私たちを隔てるどんな障害物もありません。キリストを信じた私たちを神様はですね、ご自分の子供として、まあ、正確にはこれ養子なんです。神様はたった一人子、イエス・キリスト様が一人子ですが、私たちは神様の養子としてですね、認められ迎えられたということです。受け入れてくださいました。そして、はい、少し飛んでここにしまい、ガラテヤ4章の6節だけ読んでください。
そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ。御子の御霊を私たちの心に使わしてくださいました。
子供として受け入れられた私たちに神様が御子の御霊と書いてあります。キリストの血によって清められた私たちに神様は聖霊です。ここには御子の御霊とありますが、キリストと同じお方、聖霊を注いでくださいました。ですからキリストが神様をアバ父とですね、呼ばれたように、私たちも神様に向かってアバ父、このアバっていうのは幼児語です。幼い子供が使う言葉、天のお父様ですね、天の父ちゃんと呼ぶことができます。御礼しまい。私たちの人生において神様をアバ父、天のお父様と呼びます。これ以上の幸せはありません。これ以上の幸せはありません。この宇宙と地球とその中を全てお作りになり、所有し支配しておられる方が全能の神様が、あなたのお父さんだからです。皆さんは昔ですね、子供の頃、私はもうなんかね、もう超金持ちの家に生まれればよかったと私は王様の家に生まれればよかったとかですね、思ったことはありませんか？あるでしょう ね。皆さんのお父様、神様は超金持ちでですね超偉い、あの高貴なお方なんですよ。その方がお父さんなんです。ですね、お父さんですよ。あなたのお父さんは超リッチですよ。ですね、何でもできる全能の神様、その方はお父さんなんですよ。問題は皆さんがお父さんと認めず、お父さんに甘えないからです。もっともっと神様に甘えて要求してください。それを喜んでくださる神様なのです。ですね。はい。ですから、はい、4章の7節を小西島読んでください。
ですから、あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。
私たちは奴隷ではありません。でね、子供です。子供なら当然のことなく相続人です。神様のものをいただけるということです。ですからあなたは神様が所有しておられるもの、天国の祝福を今この地上で、また天国でも受け取ることができます。天国の祝福というのは何でしょうか？第一にこれを義と言います。義ですね。この地上で罪を犯さず正しく生きていけることです。御礼しまい。正しく生きていけるということがどんなに素晴らしいことでしょうか。義、この地上で罪を犯さず正しく生きておられる、生きていけること。二つ目、平和ですね。心の平安と人との平和です。心の平安と人との平和をあなたはですね、獲得して人生を歩むことができます。三番目、心の底から何があったからとか何を得たからの関係なく、心の底から湧き上がる喜びです。何があったからではなく、とにかく嬉しい。それはあなたが救われているからだと第一ペテロ書には書いています。天国の祝福、もう一度言います。第一に義です。この地上で罪を犯さず正しく生きていけること。二番目に平和、心の平安と人との平和です。3番目、喜び、心の底から湧き上がる喜びです。さらにですよ、加えて、はい、少 少し戻ります。ローマ人への手紙8章に戻ってください。32節ですが、聖書を朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ローマ8章32節を読んでください。
私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神様にとっても人間にとっても最も大切なのは自分の子供です。その子供さえ与えるならば、他のことを与えるのは簡単じゃないですかと書いてある。天の父なる神様、天のお父様は、私たちすべてのためにご自分の最愛の御子イエス・キリスト様を十字架に犠牲として捧げてくださいました。私たちにお与えになったのです。それであればなおのこと、御子だけではなくすべてのものを与えてくださらないことがありましょうかと言います。兄弟姉妹、皆さんの人生生活に関わる一切のものを神様は喜んで与えてくださるお父さんなのです。良き神様なのです。恵みという言葉がありますね。ここに恵んでくださらないことがってあるんですね。これは恵みって何でしょう。受ける資格のないのに与えられるものです。一日働いて1万円の約束をします。ところがですね、一日働いて10万円もらいました。1万円は報酬です。残りの9万円が恵みです。受ける資格がないのにもらったわけですから、でこれを恵みというのです。つまり私たちの期待以上のものを与えてくださるということです。どうぞ天のお父様にお願いして、あなたの期待以上のものを受け取ってください。こんなにも素晴らしいことをしてくださった、これがイエス・キリストを信じる神の子供となった皆さんの人生です。救いというのは一言で言えば、イエス・キリストの十字架により罪が許され、神様との関係が回復し、神様の恵みを受けていく生活、これが救いです。もう一度言います。救いとは一言で言えば、イエス・キリストの十字架により罪許され、神様との関係が回復し、つまり神様をお父さんと呼び、神様の恵みを受けていく生活、これが救いです。救われた皆さんは、この地上の人生が終わったら、心臓が止まったその瞬間、直ちに神様のもと天国へ行きます。天国はですね、口で言い表すことのできない、人間の言葉ではですね表現できないほど素晴らしいところです。人間の言葉に天国のですね、ありさまを表す表現の仕方がありませんですね。そこにはすでにキリストを信じて亡くなった人たち、私の母もそうです、皆さんのですね家族の中にもすでに天国に行った方がおられるでしょう。今年中戸の知恵姉妹を私たちは天国に送りました。皆さんは先に天に召された主にある兄弟姉妹たちと再会します。また会うことができるんです。もう二度と別れることはありません。天国で永遠に共に住まうことになります。イエス・キリストによる救いほど人類にとって、私たちの人生にとって素晴らしく価値のあるものは他にはありません。第3のポイントです。ではどうしたらこの素晴らしく尊い救いを人にですね救いを伝え、人を救いに導くことができるでしょうか。はい、同じローマ人の手紙10章を開いてください。では小西姉妹、13から15まで読んでください。
主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし 信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。
もう少しありますよ。
13から15
がまだあるんです。
ああごめんなさい。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。
はい、このところはですね、実は逆から読んだ方がよくわかるんです。まず出て行きなさいと書いてあるんです。そして福音を述べ伝えなさいと書いてある。そうすれば人々は聞きますよって。で、聞いたら心に信じますと。で、信じたらですね、神様を呼び求めますよと。そして最初の13節に、主を呼び求める主の皆、イエス様のことです。イエス・キリストを呼び求める者はですね、誰でも救われるのですと。このようになっているわけです。この教会はですね、クライストチャーチは3つのビジョンを掲げています。毎週週報に掲載していますが、どうぞ皆さん週報を見てください。ナンバー2のところです。国島へ突然ですが、週報お持ちですか？はい。そのビジョンの2を読んでください。
あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。
はい、週報を持っている人、そこを一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう、ね、あなたが教会です。クレシマ、教会というのは建物とか場所とか組織ではありません。厳密に言えば教会に行くという表現は間違いです。だって教会は場所ではないわけですから。教会というのは人間のこと、人のことです。だから教会の集まりに行くといえば少し正しいかもしれません。人の集まりが教会です。ですから私たちは出ていくのです。人との関係交わりを作るのです。で、そこが教会となるからです。イエス様を中心に2人また3人集まればそこは教会なのです。ですから皆さんの家庭も教会になりうります。職場もなります。皆さんお友達とお話しするときに、またサークルとかクラブに入ってるならそこも教会です。イエス様を中心に2人3人集まればそこが教会だと聖書は語っているのです。ですから出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょうと。では私たちはどこにどのようにですね、出ていくのでしょうか。で、それがマタイ25章に書いてあるのです。マタイ25章に移ります。では最初に小西前、マタイ25章の31から33まで読んでください。
人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。
はい。死からよみがえり天に上げられたイエス様は再びこの地上に降りてこられます。で、これを再臨と言います。ちなみにクリスマスは赤ちゃんとしてイエス様が生まれになった、これを初臨と言います。初めに望むと書きます。再臨は再び望むと書きますですね。羊飼いが羊とヤギを分けるように、皆さん中東に行ってですね、羊飼いの群れを見るとですね、羊とヤギが混ざって入っています。ところが非常に羊とヤギは中東は似てるんですね。日本ではだいぶ格好違いますから、一目見ただけではですね、分かりません。ただ性格が違うんです。羊はおとなしいですけど、ヤギは荒々しいです。 ですね。性格が違う、そこで分かります。はい、で羊飼いが羊とヤギを分けると書いてあるですね。ね、全ての人のようにイエス様が来られた時、私たち全ての人が右と左、羊とヤギに分けられますって。でイエス様は右、これが羊の方ですのいる人にですね、従順な人にこう言われます。はい、じゃあここにしまい。34から36まで読んでください。
そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸な時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。
はい、王は右にいる者たち、まあ、この場合では羊ですが、祝福された人よと。世の初めからあなた方のために備えられた御国、天国にあなた方は入りなさい。で次にこう言いますですね。あなた方は私が空腹であった時に食べさせたと、乾いた時飲ましたと、旅人であった時宿を貸したと、裸の時に着せてくれ、病気をした時見舞い、牢にいた時訪ねてくれたんですねと。兄弟姉妹、あなたの周りに食べるものがない、食べることにこと書いている人はいませんか。今日に日本では6人に1人のですね、子供が十分に食べていません。乾いた人はいませんか。これは喉が渇いたというだけでなく、心が渇いているですね。孤独な人、友がいない、阻害されている人、人から相手にされていない人いませんか。旅人、住むところのない、もうホームレスも含めます、そんな人はいませんか。先週のですね、月曜日、久しぶりに十何年ぶり、浜田さんという方がですね、訪ねてきました。まあ、皆さんほとんど知らないかもしれませんが、彼はですね、まあ、ちょっと言い方は悪いですけど、放浪癖があるんです。それで一箇所にとどまれないんですね。常に動いてですね、自分の知り合いのところを訪ねてはそこに何日か泊まってですね、今までまあ何度か来ましたけど、最近ですね、徳島県の方にある定住借りてアパートを借りてるんですが、一箇所にとどまれないんですね。アパートは借りれるものの、またふらーっとですね、旅をするんです。久しぶりに来ました。一泊泊まっていきましたですね。はい、着るものがなく寒さの中で凍えている人はいませんか。病気で伏している人はいませんか。入院している人はいませんか。牢にいて自らの犯した罪を後悔している人はいませんか。とこう書いてあるですね。その人は皆さんを待っています。そのような人のところへ行ってですね、関係交わりを作り、そこを教会としましょうというのがこの教会のビジョンなのです。もうちょうど今から30年前になります。1991年、平成3年ですが、12月ですね、暮れも迫った28日、私は久留米大学病院に白石弘明兄弟を訪問しました。伊藤姉妹のお父さんです、ね、白石さんは看護婦住所のすぐ隣の集中治療室の一番窓際のベッドに横になっていました。当時66歳、食道がんだったんですか。食道がんも末期でした。それまで一二度彼に会ったことがあります。挨拶をすると、最初は私が誰かわからない様子でしたが、すぐに思い出し、共通の話題である建築構造計算をやってらっしゃいました。音楽などを話しました。ベートーベンのロマンス、ヘ長調が大好きでした。 そして次にですね、話が終わって私は次こう言いました。白石さん、新しく生まれると天国に行けるのですよと言いました。すると彼は、それはどういうことですかと尋ねられたので、私は、人間は死んで終わりではありません、死後があるのです、罪を犯した人間はみんな神の裁きのもとにあります、罪を犯した人はみんなですね、裁かれるのです、しかしイエス・キリストというお方が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、信じる人の罪をすべて取り除いて私たちを天国へ連れて行ってくださるのですよと話しました。すると白石さん、私は今までいろんな宗教の話を聞きましたが、こんな話は初めて聞きましたとおっしゃいました。そして私はですね、彼に言いました。白石さん、あなたはこのイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じますか。すると彼は、はいと言いましたので、二人で一緒に祈りました。するとですね、白石さんの表情が急に穏やかな表情に変わり、大きくふーっとですね、深呼吸をされました。病のために痛みはありましたが、同時に、心の平安に満たされですねってのが分かりました。退院したらこのイエス・キリストを二人で伝えていきましょうと話しましたが、病状悪化し、翌年の1月21日に天に召されました。もう亡くなる実に24日前、イエスを信じ魂が救われました。まさにもう滑り込みセーフでした。白石さんの亡骸は火葬されましたが、今魂は今天国にあります。やがて私たちは天国に行った時、この白石博明さんにですね、兄弟に再会できるのです。これが私たちの希望であり、イエス様がなされたことなのです。長い人生、私たちの人生には様々なことが起こります。辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、いろいろです。しかし人間はそのような時、共にいてくれる人に心を開くのです。それがイエス・キリストの愛を、救いを伝えるチャンスです。だから継続してずっと関わっていてください。人間はですね、人生というのは一本調子ではありません。必ずでね、いろんなことが起こりですね、辛い時があるのです。列王記の第5章にですね、 第2列王記の5章にナーマンという将軍が出てきます。ナーマン将軍は主君に重んじられた立派な将軍でしたがですね、彼には深刻なですね、悩みがありました。それは自分の体が雷病だったのです。誰にも言えません。奥さんだけが知っていました。このナーマン将軍を救いに導いたのはですね、イスラエルから連れてこられ、ナーマン将軍の妻にですね、仕えていた名もない一人の奴隷の若い娘です。ナーマンの妻がその奴隷の娘に、うちの主人は雷病なんですよとポツンと言ったかもしれません。でその時ですね、この娘が何て言ったか、こう言ったんです。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところへ行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうにですね。ナーマンの妻はその娘から聞いた言葉をですね、ナーマンに伝えましたですね。笑をもつかむ思いだったナーマンは、名もない若い娘のその言葉にすがってエリシャのところへ行き、エリシャの言う通りヨルダン川に七度身を沈めると、雷病は清められ、幼子の体のようになったとあります。グレーシマイ、私が白石博之さんに言った言葉はたった一言です。白石さん、新しく生まれると天国へ行けますよって書いて、でこれは聖書の言葉なんです。イエス様がですね、ニコデモというですね、立派な人ですけども、その人に言われた言葉なんですですね。それだけです。兄弟姉妹、聖書の言葉は真理です。で真理の言葉を語るときに精霊が働かれるのです。覚えてください。 あなたの言葉を語ってはいけません。あなたの言葉では救われないのです。真理の言葉で救われるんです。なぜならば聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないと書いてある。私たちの心を開いて信じさせてくださるのは聖霊の働きです。でが聖霊が働かれるように私たちも働かなければありません。それは真理の言葉、聖書の言葉をそのまま語ることです。あとはですね、皆さんが真理の言葉を語った時に聖霊様が働いて求める人のですね、心を開かせ信じさせてくださいます。救いの働きはその人のために祈り、皆さんが聖書の言葉をそのまま語ることにより聖霊が働いて信じる心を与えてくださいます。どうぞ祈ってこの神の言葉をそのまま語ってください。常識的にですね、結婚していない乙女マリアから、結婚していない女性から子供が生まれる、死んだ人が生き返る、常識的に信じられませんですね。しかし聖霊が働かれると信じるんです。聖霊がそれを真理を悟らせてくださるからです。で、聖霊が働けるためにはあなたは真理の言葉を語らなければいけないのです。ですから神の言葉を語るんです。第一コリント人は神の言葉はですね、滅びる者には愚かに聞こえると書いてある。確かにその通りです。しかし信じる私たちには神の力であるとこう書いてある。だから真理の言葉を語ってください。今日は私たち人間にとって最大の祝福である救いについて3つのポイントから語りました。第一、どうしたら救われるのでしょうか。信仰だけです。2つ目、救いとは何ですか。罪が許されて神様との関係が回復し、神様の祝福をいただくことです。3番目、どうしたら人を救いへ導くことができましょうか。あなたがその人のところに近づいて関係を作り、聖書の御言葉を語ることです。ビジョンナンバー2ですね、もう一度私が読みます。出て行って、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。皆さんが教会です。皆さんがイエス・キリストの代行者です。代わりをしているのです。どうぞですね、出て行きですね、関係交わりを作り、チャンスを見て一人でも多くの人をイエス・キリストの救いへと導いてください。ではお祈りをいたします。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。